寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、8月になりましたが、たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
今日は8月6日、うん、日本人にとっては本当に、忘れられない辛い日がまた今年もやってきました。
本当はね、はい、それこそ、世界で唯一の被爆国っていうでしょ、うん、でもその原爆っていうやつがね、どういうものなのかっていうことを、その核というもの、そのエネルギーの元としての核とかさ、その兵器としての核とかって、まあいろんな問題があるんだろうけどさ、どっちにしてもその被爆国っていうことは忘れちゃいけないし、それからもう一つは戦争ってなんだっていう原点もね、忘れちゃいけないと思うんだよ。で、記念日っていうでしょ、原爆記念日、
はい、
それこそ雑談でね、記念日っていうのはアニバーサリーの記念なのか、記念ね、お祈りするのは平和祈る記念なのかっていう問題なんだけど、やっぱりその魂、この8月ってのは魂が躍動する月、7月の最後の放送で俺8月15日って限定しちゃったんだよ、御巣鷹山と日本平の、
はい、そうそう、
あれね、29日からだったと思うんで、
記憶がずれてる、
でも
お盆、トンネルの方もね、
そうなんだよ、お盆のね、それこそお盆の時なんで、今月ちょっとお盆なので、そのことにもどっかで触れたいなと思ってるんだけど、まあ今日は8月6日ということで、戦没者、あるいは
本当はね、
亡くなった人だけじゃなくて、本当はその遺族というね、その残された人、その人たちの気持ちもやっぱり大切にしなきゃいけないんで、まあ、絶対戦争はダメだよってことはみんなが思わないといけないよね、
うん、
でまあ今日そのことからちょっと外れるんだけどね、知り合いで、静岡の松坂屋で長い間セールスをしていた小川さんっていう人、小川義弘さんっていう人、この方すごく面白い人で、奥さんもすごくいい人でね、奥さんのことかっちゃんかっちゃんって言うんだよね、で小川さんなんで面白いっていうかね、実は名古屋の人で、名古屋松坂屋本店で、そこへ就職したんだけどね、販売、まあ最初フロアの販売員じゃんね、そこに配属されて、まあ先輩とかなんかの、まあ本人の言葉を借りればいじめにあったって言うんだよね。要はその大人の世界だから、こんなこと分かんねえのか、どうだってもう教えるのがめんどくさいっていうことで、先輩がさ、まあ強い言葉で言ったりなんかすることある。で、それ実際にはいじめと取られるのかどうかっていう問題があるんだけど、でも本人は真面目だったんだろうね、若い頃だから、心身の膠着状態で、膠着って何かっていうと、もともとは心や体が固まっちゃって、他の意見とか、あるいは説得を受け付けない状態を膠着って言うよね。
二皮くっつくっ
ていう。あ、そう、あ、そうそう、そうなんだ、あれ二皮って取れないんだよね。二皮ってって今の人知らねえぞ。骨を煮出すって、動物の骨を煮出してって接着剤で使うってやつね。で、この医者へってこう行った方がいいよっていうね、今でいう心身症ってやつでね、そうなっちゃってね、で医者行った方がいいよって言われるんだけど、まあ、ずっと我慢しちゃったって、でその地獄を感じてたって言うんだね。ところが自分は本当はセールスマンをやりたいと、セールスやりたいと、販売じゃなくて、まあ販売なんで、直接物を扱ってフロアでやるのと物を売りに行くセールスは違うじゃんね。でセールスをやりたいっていうことで、その願いが叶って一応セールス部で配属になったって。ところが1年目は全く成績振るわないっていうのは何かっていうと、目標額を、販売目標額を設定されるわけだよね。で1年目全く届かずで、もうどうしようもなかったって。ところがね、2年目目標額オーバーして、すごい喜びに震えたって。でなんでそのこんなに僕だけっていうことになったら、先輩がお前の目標額は俺らに比べて低いって言われたってね、だから先輩が5000万売りなさいって言った、小川さんは、まあ、2000万だか1000万だか極端に低かったんだって。でそのこと指摘した、あ、それじゃあね、目標額はどうせ上がっていくんだから、今年はオーバーしたから来年は目標額が上がるわけだから、その当然何番になりたいと思って努力をしてね、でも毎年目標額オーバーして一応トップになったって。で4年目でね、4年目でこっから面白いんだけどね、 目標の最高値を設定して、だけどやっぱりここでは最高値を設定したもんだから、それは全て届かなくてまた奈落の底へ落っこっちゃったっていうんだよね。ショックで、まあそれはあの何か売ろうとするからそうなっちゃったって思うんだけどね。でまあ精神的なダメージ多くなる。そしたらね、知り合いのお坊さんにその辛いっていう話をしたんだって。こんな順風満帆に僕はセールスの仕事してきて売れたのに、売れてきたのに急にダメになっちゃったって。そしたらその坊さんがねこう言ったって。君はね川を上流に向かって泳いでんだろうって。みんなそうだよね。ほとんど目標設定して何か売ろうとするときってね、上に当然目標値があるわけで、それに向かって、つまり川を遡って辛く食べちゃう。大会に向かって川を下れって言われたって。要は川を下っていくっていうことはどういうかっていうと、川は海に注ぐわけだから、海っていうのは大会を広い、そこにはお客さんがみんな待ってる。だからそれに向かって泳げってこう言われて、抽象的なんだけどふっとつきもんが降りたような気がしたって。これはすごいねって。それで結局要は流れに沿って泳いでいかなきゃ今度は流されちゃうわけだから、その力まずね、緩やかな気持ちで大海へ向かってゆっくりゆっくりした気持ちで降りていった。そうしたら再び売り上げがトップになっちゃったってんだね。でその結局そうなると、あのセールスの世界ってのはね、 VIP っていうね、 VIP ってベリーインポータントパーソンだね。ベリーインポータントパーソンっていうやつは、その VIP っていうやつが当てがわれて、でその人たちはやっぱり買う金額が違うということは、一つの単価が高いものを買ってくれるっていうんだね。で結局要は商売で物を売ろうとすることが仕事なんだから、そういうお客さんの持ってるってことは自分の成績が上がるのは当たり前じゃんね。でその例えばその、イランの絨毯で何千万なんてものを持っていくと、それがほっとあいいもんだねって買ってくれるお客さんがいたってんだ。それは会社であろうと個人であろうと、だそういう顧客を持ってた、法人個人両方持ってたってんだね。ところがね、本来はその顧客を大事にするっていうことは、物をたくさん売る、高いものを買っていただくっていうことじゃないんじゃないかっていうことに気づき始めたって。だからその例えば今の絨毯の話すれば、その絨毯の製造会社からこの絨毯こういう製品でここでこうやって折ってどこどこで何年かかって手織りだっていう説明を聞いて、その説明を鵜呑みにしてお客さんのところへ持ってって説明をして買っていただいて、それは間違いだろうと思ったって。じゃあどうするんだっつったら、要は製造元の、つまり、仕入れ先の元の製造会社の人、専門家を連れてって、自分はお客さんと並んでその人の説明を聞きながら品物を売るような心がけをした。つまり顧客の目線に立つということ、それに気づいたって。でそれが面白いなと思って、そんなことに気づくのってめったにいないじゃんね。で結局そのセールスマンとしての仕事をして、まあそこそこのなんていう結果を出したんだけどね、気持ちの上では25年経ったら辞めようと思ってた。でたまたまね、松坂屋もどんどんどんどんその今の世の中と流れ、不益と流行の流行に沿った商売を始めて、で早期退職者を何回か募った時代が来て、バブルの崩壊の後なんか3回目だって。でその3回目でちょうど24年だ、あとちょっとだ、25年目標立ってたからやめるのに、早期退職っつって上乗せに出るじゃんね、あの退職金とかね。でそこに乗っかろうか乗っかろうかってんで、もう一回自分は何年だって調べたら、お前が25年経ってこうクリアしてたんだって、それで思い切ってやめちゃったって言うんでね、奥さんと再びそのことでやめるって話をしたんだけど、そこから教えてよ、何やったって自然農法で、じゃあ僕はお米作ろうと思ったって言うんで、それで静岡でちょっと奥の方、藤田の奥の方へ土地を借りてお米作ったりなんかしてて、それでまあ今回ちょっと家庭のご事情があってそこやめて、また名古屋へ帰るって言うんだよね。でそのすごくお話がね、宗教じみたことを時々言うことがあって、なんか宗教やってるって聞いたらね、いや別に宗教をその信仰してるわけじゃないけど、実は観音様を非常に大事にしてるって言うんだよね。でちょうど今8月でね、で観音様って阿弥陀如来の生まれ変わりだって言われてるじゃんね。だからまあ今月はね、それこそお盆の月で、旧盆の月で、 各会社も盆休みと称して長期休暇を取らせるじゃんね。で本来お盆休みってのは今だったら7月でほとんどお盆は、ところが8月にお盆休みってのは、あの旧来のその日本人の考え方ってのがこう生きてる部分があってさ、だからまあ8月はね第2週以降そのお盆とはとか、あるいはその観音様信仰って観音様ってなんだとかって、うん、その辺に触れながらまあ生かしてもらおうかなって思ってんだけどね、
うんうん、今日はいずれにせよ手を合わせたい日ですね、
うん、あ、いいですね、ぜひお願いします。